それいけピアノっち。この番組は子育てやお仕事を日々頑張っているママたちのリアルな声をお届けするママによるママのための応援番組です。今回のそれいけピアノっちは2週続けて行ったインタビューをお聞きいただきたいと思います。皆さんは弁護士そしてコーチングと聞くとどんなイメージを持ちますか？なぜ弁護士という仕事とコーチングをお仕事にされているのか、そこにはこんな深い理由がありました。それは一体どんな内容だったのでしょうか？それではインタビューをお聞きください。今回は法律事務所リエゾンの弁護士大門あゆみ先生にお越しいただいています。大門先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大門先生はですね、弁護士さんもされているんですけれども、
はい、
弁護士さんだけれどもコーチングっていうのも取り入れながらいろいろお話しされてるっていうのをお聞きして、なかなかその弁護士さんかけるコーチングってなかなかないんじゃないかなって私は思ったんですけど、そのあたりもちょっと含めて、なんでそのコーチングを取り入れようと思ったかみたいなのも含めて、はい、ちょっと自己紹介していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、私は弁護士を、今ご紹介いただいたように弁護士をしてるんですけども、はいはい、普段は顧問先の中小企業さんの、
はいはいはい、
ご相談ですとか、はいはい、そういうものを主にやっていて、
はい、
あとはその離婚事件とか、
はい、
相続相続の関係とか、はい、不動産関係の仕事が多いかなっていう感じです。
なるほど、
はい、
そうそう、でちょっとだけごめんなさい挟んじゃって申し訳ないんですけど、なかなかね、多分、聞いてくださってるリスナーの方のお知り合いに、
はいはい、
弁護士さんの職業されてる女性の方ってなかなか多分いないと思うんですよ。
はい、
そうで、普段生活しててなかなかその弁護士さんと知り合うってなかなか多分、まあ、経営者の方とかだったら別だと思うんですけど、多分なかなかいらっしゃらないんじゃないかなと思って、そもそもその弁護士さんってどんなお仕事をすることが多いんですか？
そうですね、企業さんじゃなくて、
はいはい、
個人のプライベートな案件になると、そうですね、法律的に、
はいはい、
例えば離婚するときに、どういう法律、法的な権利があるのかとか、そういう情報をお知りになりたいという方がご相談に来て、法律相談をお受けするとか。
なるほど、なるほど。
あとは相続の時に、はい、どのぐらい地盤もらえるのかとか、どうやって分けたらいいのかとか、そういう相談をお受けして、で、そこから、そこで終了することもありますけど、
はいはい、
そこからこう案件として、
はい、
ご依頼いただくと、その方の代理人として、
はいはい。
交渉したりとか、相手の方とお話し合いさせていただいたり、
はいはい。
場合によっては、調停とか、裁判とか、は
い。ドラマとかでよく、
そうですね。
あるやつですね。
はい。になったりとか、
はいはい。
その時も、代理人として活動させていただくと。いう感じですかね。相談しながら進めていくっていう。
へえ、もうじゃあもう、やっぱりその文字通りというか、私の印象はすごい頼りになる人みたいな、そういう印象なんですけど。
ありがとうございます。
文字通りって感じですね。
そうですね。頼りにしていただく。私の中では、一緒に進んでいくパートナーっていう、そういう感じがしてますね。
はい、はいはい、ありがとうございます。そう、ちょっと皆さんにね、聞いてくださってる皆さんに、
はい、
弁護士さんのお仕事っていうのも、こういうのだよっていうのを、ちょっと、お伝えいただきたくて、
ね、
ちょっと横から挟んじゃいました。
いいね、ありがとうございます。
すみません。先生の自己紹介に戻ります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、最初に、少しお話していただいたコーチングなんですけども、
はいはいはい、
やっぱりいくつかの体験があって、コーチングを学んでやっていきたいと思ったんですけど、
はいはい、
その一つをお話しさせていただくと、
はい、
例えば、私のところに、ご相談があって、
はいはい、
あの人、ムカつくから、慰謝料請求したいです、みたいな。 例えば
だいぶ差がなるほど、う
ん、例えばこうね男女問題とか結構あるんですけど、はいはいはい、お越しになるじゃないですか、
うんうん、
でお話聞くと、まあ、資料とかもお持ちいただいて、はいはい、見ると、うん、なるほど勝てそうだと、
あーなるほど、
うんうん、まあその証拠も揃ってるし、うんまあ、やろうと思えばできるなって、
うんうんうんうん、
だけどこれが本当にこの人のしたいことなのかなって、
なるほど、うん、なるほど、
本当の意味でこの人の願いって、
うんうん、
これは相手からお金を取るっていうことが、
うんうんうん、
本当にこの人が望んでることなのかなってこう疑問に思いながらこうやってたことっていうのがあるんですよね。
なるほど、そのクライアントさんっていうか、うん、そのご相談者さんっていうんですかね、はい、のその本当のその出てきてるその案件の相談じゃなくって、うん、まあもちろんそれも悩んでるからご相談なんですけれども、うんうんうん、そこの先の奥に本当はどう思ってる、うん、どうしたいんだろうっていうところを見てい いきたいって思ったってことですよね。
そうですね。なんかこう怒りをこうぶつけるっていう、うんうん、まあ手段として、
はい、
こう慰謝料請求するとかまああるのかもしれないけど、うんうんうん、それよりも何に傷ついたのかっていうことだったり、
うんうん、
どうやってこうこれからの人生を送っていきたいのかとか、
うん、
なんかこの体験がどういう意味があったのかなっていうところを、
はいはい、
もうちょっと一緒に見ていってこう一緒にこう進んでいく、でその手段としてその法的な手続きっていうのが必要であればご協力したいけど、
うんうん、
必ずしもそうじゃないのかなって、
素晴らしい、なんか私が素晴らしいって言っちゃいけない、なんかもう恐れ多い感じなんですけど、でもなんかそういうふうに考えてくださる弁護士の先生って多分なかなかいらっしゃらないんじゃないかなって思いました今。
そうなんですかね、うん、そうですね、私はなんかそこがやっぱりこう疑問としてあって、うんうん、
はいはい、
やっぱりこう私のね、なんかこう力というかこう、
はいはい、
持っているリソースを使ってお手伝いすることが、うんうん、このそのクライアントさんの本当の意味での役に立ちたい、
うんうんうんうん、
でそれがこう表面的なこう、
はいはい、
こう慰謝料請求するとか、
うんうんうん、
なんかそういうことではなくて本質的にその人がこう前に進めるようにお手伝いしたいっていうのがやっぱり力の使い方としてこうそうしていきたいなっていうところがあったので、
はいはい、なんか大門先生のやっぱりお人柄ですね。
いえいえ、ありがとうございます。
いやいやいや、それでコーチングを学ぼうと思ったっていう。
そうなんです、そうなんです、なんかそこでこうコーチングを学ぶことで、
はいはい、
そういうところをお聞かせいただけるように、
はいはい、
少しでもなればいいなって思って始めたっていうのがきっかけなんですよね、うんうん、
素晴らしい。で、はい、実際にその、コーチングって最近やっぱりいろんなところで聞かれるようにもなってきたかなと思うんですけど、
はいはい、
多分まだまだ認知されてない部分とか、
うん、
ちょっとコーチングを誤解して取ってる、
はい、
方っていうのも多分世の中にはたくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに私もは感じてるんですけれども、はい、コーチングを取り入れる前と、うん、取り入れた後で何か大きな変化ってありましたか？
そうですね、うん、今は入り口は先ほどお話しさせていただいた感じで、はいはい、で、
うんうん、
今はもうクライアントさんをこう法律の、まあ、弁護士とは全く別で、
はいはい、
本当にコーチングだけのクライアントさんっていうのを、うんうん、こう何人か
へえ、はいはい、
やらせていただいているっていう形になってるんですけども、うんうん、
はいはい、
やっぱりこう、やっぱりこう、自分の本当の自分にこう気づいていく、
うんうん、
自分をどんどん知っていくっていう過程なんですよね。で、そこにこう、一緒に近づいていくっていうことで、
はいはい、
やっぱりこう前に進んでいっていかれている方が、うんうん、出てきているっていうか、
はいはい、
そういうふうに本質的に進化変容してい、
うん
うん、いかれてるっていう方をこう、
うんうん、
一緒にこうお付き合いさせていただいてるっていうのは本当に
嬉しいなって。そうですよね、確かに、うん、なんか私も今レッスンピアノの生徒さんがいるんですけど、うんうん、その中でやっぱりそのピアノって
って、まあ、技術を教える仕事って結構ティーチングが多い。教えるなので、はい、相手がその知らないことをこちらが知ってて、私がその知らないことを伝えるっていうのはやっぱティーチングになってくるんですけど、はいはい、やっぱこれだけだと、やっぱりね、伸び率が全然違って、
はい、
ここにコーチングの要素がプラスされると、もうね、ボンといくんですよね。なんかそういうのがあって、私はやっぱりすごい面白い世界だなーっていうのもあって、まだまだ勉強途中なんですけど、
そうですよね。そう。本当に今おっしゃることすごくよくわかって、コーチングって、やっぱコーチって曇りのない鏡のような存在かなってこう思っていて、自分の顔って自分では見えないじゃないですか。
そうですね、そうですね。
で、それを、こう、見てもらう。
はい、はい。
で、自分って本当に素晴らしかったんだっていう、こと。それから、こう、思っちゃいけないとか、いうことではなくて、こうどういうふうに感じてるんだっていうことを、改めて認識してもらう。で、そこからなんか新しいものが生まれてくる。
そうですね。なんか、どの年齢でも、あ、私こんなこと思ってたんだとか、発見できた時の驚きと、なんだろう、おーみたいな、その、発見した時の喜びみたいなのって結構大きいですよね。
大きいですよね。
と思います。はい、はい。
なので、例えばこう、夫婦問題とかで、はい、はい。悩んでるクライアントさん、まあ、それは弁護士としての相談できた方とかも、はい。やっぱり、コーチングをちょっとこう、はいはい、取り入れて、お話をお伺いすると、
うん、
やっぱりこう自分が何に傷ついてたのか。で、自分、それって自分が何に価値を置いている、要は自分の価値観に改めて気づくっていう体験でもあって、
はいはい。
あ、自分はこれを大切にしてたから、だからこんなに傷ついたんだって。
なるほど。
だからこれを大事にしていきたいんだって、
も
う一回確認するというか、改めて気づくっていうことですかね。
は
い
は
い、
なんかそれを多分自分自身で自分のことをちゃんとそうやって見てあげられるとか、自分と会話できる、対話できるって、やっぱりものすごいことですよね。
そうですね。ね、本当に、そう、パワフルだと思っていて、で、コーチング のクライアントさん、経営者さんとかも多いんですけども、
はいはい、
やっぱりそういう経営者さんの方も本当にこう改めてこう自分を見ていくっていうことが、ご自身にも会社にも本当にこう大きくこう波及していくというか、なんかそういうところをこう拝見していると、
はいはい、
やっぱりコーチング素晴らしいなみたいな。
今もダイモン先生のもう顔がキラキラキラっていう。
はい、
いや、素晴らしい。ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。次週のソレイキピアノッチは、大門先生がご結婚をされ、そろそろ子供が欲しいと思った時に悩んだことについてお話を伺いました。それでは次週もお楽しみに。パーソナリティは株式会社ニマートピアノッチ代表の斉藤由紀がお届けいたしました。また次週もお楽しみに。